心に愛を与えたまえ、傷のあるところに癒しを与えたまえ、争いのあるところに平和を与えたまえ。お主よ、私を平和の使いにしてください。間違いのあるところに真実を与えたまえ、絶望のあるところに希望を与えたまえ、暗闇のあるところに光を与えたまえ、悲しみのあるところに喜びを与えたまえ。お主よ、私を平和の使いにしてください。主よ、私は理解されるよりは理解したいのです。癒されるよりは癒したいのです。愛されるよりは愛したいのです。なぜなら与えることによって与えられるのです。許すことによって許されるのです。死ぬことによって永遠の命に生まれ変わる。お主よ、私を平和の使いにしてください。お主よ、私を平和の使いにしてください。お主よ、私を平和の使いにしてください。
九州に最後は帰る。あなたの神、
主なる私はあなたに恐れるな。
あなたの御意の
手を取って、あなたに子を言う。恐れてはならない、私は 私は。 過去の悲しみと明日への不安に心は揺れ動く。でもどんな時でも神の愛の手が僕を強く支える。「世界を旅して全てを得たけど一人虚しく膝まずく」「でもその寂しさの中で初めて知ったイエスの大きな愛」「この全てが」このすべてが導いてくれた死に頼ること。このすべてが、このすべてが死の愛を教えてくれた。険しく高い山、深く暗い谷、死をすべて感謝したい。試練がないなら神を信じること、死の愛も知らなかっただろう。このすべてが、このすべてが死に頼ること、このすべてが、このすべてが死の愛を教えてくれた。このすべてが悲しみだ、このすべてが
教えてくれた。ハレルヤ、主を褒めたたえます。どうぞこの時聖霊が思い起こさせ、そして御霊ご自身がそれぞれに語りかけてくださいますよう、人の心をご存知のあなたの大能の力によって、それぞれの人生に御業を行ってください。ただお言葉をください。そうすればしもべは良くなります。あなたのご意志、あなたの命じられたことはなります。どうぞあなたの憐れみ恵みのうちに、一人一人に命の言葉をお授けください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。皆さんはそれぞれ御言葉でね、聖書の学びで御霊が聖書を開くときね、それぞれに語りかけて主に教えられて、それぞれの導きっていうのをね得て、恵みのうちに歩ませていただいていると思います。私はただたまたまね、この今日明日もそうですけど、少し実感いただいて使ってくださるようにお願いはしてますけれども、私は大したことではないです。大したことというかな、全く無で、誰がやってもいいことなんですね。今度は私いないとき他の方やってますから。それで実はあまり私は出歩かない方が皆さんの益になるかなと思って、この肉がね邪魔になるんで、間違いをよくしますし、別にこの肉に目を留めても何のいいところもないので、私たちに命くださるのは主の御言葉ですよね。でますます主の約束してくださっている、その神の約束こそ私たちに希望を与えてくださる。それなので翻訳したりして、聖書の言葉に皆さんがこの言葉はこういうことなんですねっていうのを分かる方がもっといいかなと思ったりして、 まあ、そういう面では冬の長い北国の雪に包まれたところでコツコツ翻訳してた方がまだいいかなと思ったんですが、雪も消えちゃうし畑仕事もちょっと助けなくちゃいけないという状態で、そういう中でこれは宣教師になりたいと思っている自分にとって群れの状態に心を止めっていう一言ありますよね。そういう言葉がこう来たんで、ただ私が活字だけを発信してそれぞれ受け取っている方たちがどういう状態なのかっていうのもね、見て聞いて知るということも大切なんだなということを、それが主の今回の導きかなと思って、6ヶ月ぶりですけれども御心かなと思ってこっちに来ているわけです。それぞれが終わりの時についてでも、またいろいろなトピックについて質問あったら、それを皆さんからも聞きたいですし、そして一緒に考えるとかお祈りして主が答えを与えてくださるよう求めることね。今まで配信した、ね、たくさんの量配信されてきましたけども、その中でクリアではなかったこととか疑問に思っていることとかもあるかもしれません。そういうのも取り上げれたらなと思っています。主がね、今ここで思い起こさせてくださることっていうのはいくつかあるかもしれませんので、まあ、それに対してもオープンでいたいと思います。主が導かれますようにお祈りしましたんでね、そうしてくださるよう。最初に言いたかったのは、皆さんが御霊ご自身がそれぞれに教えようとしていることを確認していってほしいなと思います。そして主との直接の信仰を通して主と結ばれること、これが聖書で言ってることなんですね。ね、きっと神様はこれを私にさせたいのかなというね。そしてどう聖書を読んでもそうに違いないと思ったら、その一歩を踏んでほしいと思います。そこにしか神様の祝福っていうのはないし、保護もないんですよ。みんなが言うからとか、自分の言い訳で他の人たちがそれで納得してるとか、あるいは自分で自分を解き伏せて、まあいいやとかね、両親の声を払いのけたりとか、まあいろいろ私たちは肉の思いっていうかね、まあ肉につけるものとかいろんな肉対霊の話は聖書にいろいろあります。つまり生まれながらの自分にとって都合のいい考え方、理論、そして安閑としていたいですね、波風立てないで、それがまあ自己保存というかね、いろんな自己中心と何でも言い方あるかもしれませんが、聖書ではそういう肉ですね、肉の思い、自分にとって都合のいいことで自己保存、そういうものにつながると思います。でもそういう考え方でね、ずっとやっていってもこの世は別にそれを咎めないでしょう。あまり極端にならない限りね、みんながしてることなんですよ。大多数がしてるんで、お互い容赦し合いながらこの世界はそういう大体だと思います。でも神様がどう思ってるのかっていうのはね、この世がどう思ってるかとはちょっと違うんですね。世と世のものを愛してはならないって神様は言ってますから、じゃあ何を神は私に求めておられるのっていうことになるでしょう、ね。で、人の思いと神の思いというのは全然違うから、そしてまたこの人っていうのは自分の考えももちろん自分も含めてのこの世で、世っていうものがあります。自分も世の一部となってしまっている。でも神様は私をこの世から選び出してくださったというね、召しがあるわけでしょ。先ほどねお話の中に、まあ、人がどう見たっていいやっていうね、それは相手のことを気遣わないということではなくて、神様の御心を行うにあたりこの世の 風当たりが強くなっても構いませんということですよね。そこに私たちが歩んでいく中に容易ではない信仰の歩みっていうのがあるわけです。この世では悩みがあるよと言ってね、でも私はあなた方に平安を与える、私が与える平安はこの世が与えるものとは異なりますとイエス様は言ってます。ですからその平安のうちに私たちは御心を行っていくということですよね。これは私も含めて皆さん一人一人ギリギリのテストだと思います。パウロも死ぬまで私は達し得たとは思っていないと言ってますよね。つまり全力を注いでやってもそれでもこれでいいんだっていうことではないわけ。次のステップがあるわけ。人はね、信仰者は皆達し得たところに従ってその次の一歩神様チャレンジとして持っておられるんですよ。だからあの人をクリスチャンと言っていて、ああいうことしてるから僕もこれやっていいんだとか、そういうことではなくて、ちょうどペテロがヨハネについてこの人はどうなんですかってね、その人が私が帰ってくる時まで生きていることを私望んでいても、つまりこの人の人生についての私の計画があってもあなたと何の関係があるのってね、あなたは私についてきなさい、私にね、イエス様に、それぞれのための神のご計画。ヨハネとペテロの計画違いましたね。ヨハネに対しての私の計画が何であるかあなたと関係ないでしょ、ね、あなたは私についてきなさいと言われたんです、ね、全く別の歩みしたと思いますけどペテロとヨハネ、ね、でもそれはそれぞれイエス様についていったんです、ね、それは神様とあなたしかわからない。他の人が何だかかんだか言うことではない。特に神に近く従っていこうとするとき、私たちは霊の人という部類に入っていくかな、そう呼ばれる人になったら素晴らしい。神の御霊に導かれるもの、すなわちこれ神の子です。御霊に導かれる、ね、で霊の人は誰からも判断されないってあります。なぜなら誰がキリストの思いを知っていますか。神の思いなんです。御霊によって導かれているだけです。理論で他の人のことを分析してもしょうがないです。それよりむしろ私は神に対して誠心誠意、言い開き、なんていうかな、こう神が求められる時、自分は自分の精一杯しましたと神様に言い開きできるように、それぞれが神の前に正直にね、私は自分にできることをしましたって言えたら素晴らしいなと思います。でその時誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失うものはそれを救うであろうってありますね。困難なことにこう状況がなってくる、そして大勢の人がね、聖書の言葉を言えば不法がはびこってくる。以前はみんながそんなことをすべきじゃないよというね、世の規範も少しあったけれども、それが緩くなってきて何でもありになってきてね、リーダーからトップダウンで全部悪にどんどん染まっていくというかね、日本人こんなことしてなかったよねとかね、それはいかにこの世の規範っていうのが悪いというんじゃないんですよ、脆いものであったのか、こんなに簡単に変わっちゃうのっていうね、そういうことを見せつけられる時代に入っていってるんじゃないかなと思います。時代の変化、私たちは聖書のこの学びを通して時代が変わることを、私たちは、私が配信しているような資料にはそう書いてますね。そういうのがあります。世の終わりに望んでとか、 時代というのもね、ある一定の期間があるんで、長い期間で、ね、よくそれにはイオンという言葉使われてますよね。それは永遠というよりも長い期間の終わり、で終わりの時っていうのはその一区切りの終わりにまあ差し掛かっているというそういう認識ですね。つまりイエス様が帰ってこられる前の諸々の兆候があるということを聖書は言っています。そういうことを私たちがね、クリスチャンとして見る時、世の人としてじゃないですよ、そういう神様のご計画を知らされているものとしてこの世の中に生きていくとき、私たちは多く与えられたものとしてどのような振る舞いをしていくべきなのか、みんなと同じようにあたふたになっちゃうかもしれないんですが、ここでこういうふうにね、御言葉私たちは学んでいます。これは本当に皆さんが今まで集積したことの中の本当にわずか、ただ復習かプラスワンぐらいかもしれませんけども、多く与えられてきています。私たちが神の子となって以来、神様特別にね、そのもっと多くの愛を訓練を注いでこられたと思います。その時その注がれた真理のうちの一つっていうのは神様のものの見方ですね。この時代について、また私たち一人一人についての神様のご計画、神の子としての存在、天のお父様があなたの父であり、父が私たち子供たちに望んでおられること、これは何なのかと。で、今まではそういう認識っていうのはあまりなかった。特に救われる前はね、自分の人生、自分が好きなこと、あなたの夢は何ですか、これはなんかこんな質問ってね、この世では気の利いた質問として言われてるかもしれないけど、神の子としての認識っていうのがあって、あなたの夢とかなんかじゃないですね。私に対する神の御心って何なのか、神は何を望んでおられるのか、天のお父様は私に、神の子となった私に何をするようにご計画しておられるのかということが大切ですよね。私たち一人一人はとても尊い、それは私たちみんな認識しています。イエス・キリストが十字架につけられて私たちを贖うため、神のもとに立ち返ることができるため、神様と父とこの関係を持てるようになるため、この地上の父親じゃない天のお父様という私たちの魂を作られて、そしてそのためには自分の愛する一人子さえも喜んで差し出すような愛を持って私たちを見守り導き、そして神様がその栄光の座に座っておられるんだけど、その栄光に輝くことができるような、そうした人生を私たちに用意しておられる、ね、良き技を私たちが行えるようにとあらかじめ備えていてくださっているということですから、私たちは素晴らしいね、神の子としての歩みというのが用意されているわけです。その中に入っていくんですね。その歩みをしていくということがチャレンジなんです。で、終わりの時に望んでいる私たちというのは、そういう中で私たちは果たしてその歩みをしているかと、つまり決算の時がだいぶ近づいてきているということですよね。この学びというのはそれをますます認識させるということだと思います。果たして私はもう主が間近なんだけれども、自分はこれでいいんだろうか、こういうことをね、顧みて真に私はすべきことをしているのかということを吟味していく必要があると思います。で、それは日々死ぬことになる、日々自分に対して死ぬことになるんです。神様のチャレンジというのは死の意味で、ただ自分がしたくないことをそれをするように導かれるかもしれないね。本当はでもね、したら素晴らしい証しにつながると思うんですけどね。でもするまで、自分にはそれできないとか、やりたくないっていうね、そういう思いに駆られるかもしれません。自分自身振り返ってみて、皆さんにもいろいろお祈りしていただいて、例えば 私は秋田におります。ここ10年以上いますけれども、実は自分の偏見と先入観では秋田には戻りたくなかったんですよ。まあ、自分も預言者って言ってるわけじゃないんですが、預言者は故郷以外では敬われないことはないってあるじゃないですか。自分の子供の時からの全部を知っている人たちのところに戻っていってね、あいつはね、あの親父は知ってるし、あのいつもなんか運動会でビリケツのやつだよってまあもろもろしてるわけですね。そしてなんて言うんですか、そういういろんな思いがありまして戻りたくはないと思っていたんです。でもそこでとにかくどうも主が導いておられるようで、で皆さんにもお祈りしてもらって、ここでの証ができるようにっていうね、もうたくさん祈っていただいて、いろんな方から来ていただいて、たくさんの励ましと恵みを受けているんだけれども、やっぱりなんかね、もう一つ乗り越えれないものっていうのはね、あの他の人には証ししても、ここの近所の人にはなかなかできないもの、いやただそれ老人だからっていうよりも、あのじゃあ同じ年の人にはどうなのかってね、同級生、ずっと小学校から一緒だった人、普通だったらなんか他の地域に行けばもっと楽だし、別に故郷に戻りなさいというのは御言葉にあるわけではないんで、避けれたらいいんだけれども、とにかくどうも僕はそこに戻る、まあ、たった今はですよ、あのその継続ではっきりとまだそこ出なさいっていうのは聞いてないので、であのここ数年はこのルギンビルさんのね、こういうのを黙示録とかと、これね、あのこれを翻訳することに集中してまして、まあ、それなりに自分のなんていうか達成感というかね、充実感はありました。でも私はじゃあもう周りの人がこう最近あのなんていうんですか、あの死亡率がすごい多くなりますよね。ちょっと最近まで会ってた人がもう亡くなりました、こっちも亡くなりました、どんどん多いですよね。あれ僕はどれだけのことを証しできたのってね。ああでもあの人たちはご老人だから、あもう証ししても分かんなかったよねとかね、いいわけなんです。証し十分してなかった。それで一つ、あなたの言葉で証ししてね、したものを作ってくださいっていうので言われて、これ始めたんですね。この道シリーズっていうのは、まあ、今までのそういう配信したものと、で自分が万引きしていた時の話とかあのこんなことまでじゃね、他の地域であったらいいんだけど、またその自分のね地元でちょっとなんか、でも一部配るごとに僕はね、しようあのでも私が新しい人生歩んだのはあなたのおかげですね、本当に。でこの人にも渡します、よろしくお願いしますってね。それこそ人があいつはこんなことしてたんだっててね、噂になるかもしれないけど、それ結構です、そうなっても、でもそんなひどいやつが新しい人生あなたのおかげで歩めることができました、それだけ分かってもらえたら嬉しい、そういう気持ちでまた一部村の人に配りますってね。まあ、普通この世ではね、バカなことやってるってね、こんなことまでね。でも最近ちょっとあの昨日も聖書の言葉調べていて、神の愚かさは人の賢さよりも賢いんですね。神はそれぞれこれを受け取ってくれる全ての人の神でもあります。そしてみんなそれぞれ罪人ですよね。でみんな救いを必要としているわけです。どんな罪も許してくださるっていうね、イエス・キリストの愛を分かってもらえたら、それがゴールですから、目下のところはそれが自分のゴールです。皆さんにはたくさん祈っていただいたし、あとは僕の覚悟とどれだけ主の呼び出しに応えていくかっていう私の 側の従順、それをただ主は待っておられたんですね。これをしないと、いつまでもなんかあんたそこに何年もいたんだけど何も起こらなかったねっていうね、なんかそれは主の無せいではなくて私自身のなんか十分証しをしてなかったことの責任ですね。こういうことを示されて、あ、なんでこんなに、ね、何年間もね、もっと前にやっておくべきだったことをここまで伸ばしてしまう。で、他のことで忙しくして何かやってんですよ。何もやってないわけじゃないです。でも本当にこれはもう言い訳にはならない。もう今すごくそう感じています。次から次と周りの人がね、急速急激にこう人が亡くなっていってるね。あ、僕はこの人のためにすべきことしたかなとか、すごく今の状態で、まあ、今僕も始めましたから、そしてまた来る前にもこれまた印刷、してきました、作ってきました。で、途中でもこう、10冊とかもっと欲しい人にどんどん配りながら渡して、あと、家内もこれをまたどんどん出せるようにちょっとストック何冊か余分にやりましたんで、ばらまき始めてるんで、もう始めたんでね、それはもう最後までやり続ける必要があります。もう完全に勝利したというわけではないので、まあ、引き続きやり続けるという従順が必要ですけど、はい、まあ、そういうところですね。で、一粒の麦ね、イエス様は一粒の麦として死んでくださいました。それによって一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶようになると言われましたんで、私たちも自分というものに死ぬというね、日々死んでいくという、そういうそれぞれのための飯っていうのがあると思うんですね。それによって神様が望まれているその身っていうね、だから福音が伝えられないと何も起こらない。福音が伝えられないと、それはどういう形でかわからない。でも何がそれをブロックしているのかということを調べてみて、どういうブレイクスルーが必要なのかチェックしていく必要があるなと思います。